御神君、一つ、神の教えも誠の道も知らぬ人の哀れさ。初めて聞いた神の教え、初めて知った誠の道、信心のなかった昔のことが悔やまれ、現在の道によって助かり、歓喜の中に私があり生活がある。この喜びがまだ知らぬ人たちの上にも願われるおかげをいただきてこそ、初めてこの御教えが分かったと言えよう。まことの道。人が真実助かっていくことのためのまことの道というのでしょうかね。人間の真実の助かりの道を教える。それが哀楽理念だと師匠大坪宗一郎氏が説かれる、その哀楽理念。この哀楽理念の目玉商品、何にいたしましても、いわゆるその目玉商品というものがよくありますね。例えばデパートなら、デパートの今日の、あるいは今週の目玉商品とか、スーパーなら、スーパーの今日の目玉商品、日替わりであったり、今週の目玉商品、週替わりであったりするわけですけれども、そういういわゆる目玉商品、これは人を引き寄せるための目玉商品ですね。ある時、師匠大坪宗一郎氏がご祈念中にいただかれます。あるお知らせをいただかれます。そしていわば哀楽理念の目玉商品は何かと修行生の先生方に研修の時に尋ねられます。でそれぞれに、例えば一切親愛であったり、泥の心であったり、黙って納めるであったり、成り行きを大切にとか、尊ぶ、あるいは天の心、地の心、その天地に知恵の心であったりいたしますね。そしてそれこそ御霊様のお働きはないのだと、御霊様のお働きのように見えるのは、それは天地の神様のトリックだと、いわばそういうさまざまな哀楽理念に説かれる特徴的な事柄がありますね。特に泥の心であるとか、その泥の心の具体的な表現である黙って納めるとか、まあ泥の心の一つの発露というものでありましょうね。そういうさまざまな、いわゆる哀楽理念の特徴とも言うべきものを修行生の先生たちが、まあいろいろ思い思いに挙げられる、答えられるわけですけれども、師匠はそういうもの、今あなたたちが答えてくれたものは確かに哀楽の、まあ代表する教えというのでしょうか、であるけれども、そういうものを安売りはしたくはないとおっしゃっておられましたね。いわば目玉商品というのは安売り商品ですね。人のを寄せ集めることのための安売りをする商品、誰にでもまあ買ってもらいたいというのか、誰でもが飛びつくような品物、それはまず安いということがやっぱりいりますね。高いものを目玉商品ですというわけにはまいりません。まあ高いものを目玉商品とするならば、例えば高い商品ですねを5割引きにするとか、9割引きにするとか、まあその高いものを特別に安く売る、やっぱり安売りですね。割引いて売るわけですから、まあそれでも高い場合がありますね。 100万円の商品を例えば5割引きしても50万円、それこそ9割引きしても10万円、まあ高いといえば高い、安いといえば安い、しかしまあ安売りには違いありません。例えば10万円で売ったとしても100万円のものが10万円ですから安売りにはなりますけれども、普通からするとやっぱり10万円は高い。まあ卵が1パック100円になったとか99円になったとか、まあそういうことになると手頃で買いやすい、安売りだということになるのでしょう。100万円が10万円になったからといって誰でもが手を出せるわけではない。しかし日頃200円のものが99円になったり59円になったりすると誰でもが手を出せる、誰でもが買える、そういう意味での安売りと商品、目玉商品ですね。その目玉商品と師匠が言われた、問われた時に、今朝はサバの目の玉、生き生きとした目の玉を、まあ、お写しにいただいたというようなことでしたかね。ちょっと正確には違っているかもしれませんが、大体なことにおいてはそのいわゆる魚のサバですね、その目玉、それが生き生きとしている、そのサバの目玉をのところをお写しに何かいただいたと、ご心眼にいただいたでしたかね、お知らせにいただいておられるわけです。でそのサバの目玉、しかもそれが生き生きとしているというのはどういう意味かというと、サバというのを、これを左の馬と師匠は書かれますね。いわゆる魚のサバの目玉ですけれども、サバというのもさ、左、それに馬と字を書かれるわけですね。そしてまたそれがどういうことかというと、左というのはこれは哀楽のことなのですね。いわば師匠のこと。普通はいわゆるお道では取り次ぎの先生が右のご結界に座っておられます。ところが師匠はまだいわゆるご本部から教職をのその正式な資格をいただかれる前から人が助かっていた、それで右に座ったのではまあ相すまないということでしょうかね。で左に座っておられたわけです。ですから哀楽では左側のご結界がまあメイン、師匠大坪宗一郎氏が座られるところ、代々大坪家の座られるところは左側がメインのご結界となっているわけです。ですから左、人が左、これがは哀楽ということを意味するわけですね。そして馬、馬というのは馬馬と言いますね。子供にが馬馬馬馬ちょうだいと言いますね。ですからその子供の馬馬といういわばあれが欲しい、これが食べたい、あれが欲しいといういわゆる馬馬ですね。その人間の我欲を我欲といったようなものでしょうかね。そのあれが欲しい、これが欲しい、いわゆるおかげ信心と言われるようなものが馬馬であるわけです。その人が左に座っている、そこで馬馬がある、これを師匠は哀楽的巡りといったような表現をされますね。その哀楽的巡りといいましょうか、そのあれが欲しい、これが欲しいといったようなことでも叶えてくださる神様だと。いわば私どもの、もう一つありますね。そのいわゆる お道においては牙城牙役を話せというのがありますね。その牙城牙役を話す、それは人間の牙城牙役、私ども中心の生き方といいましょうか、私ども中心の欲というのでしょうか、その牙城であり牙欲、私利私欲といったものが私どもの、まあ、悩みであったり難儀のもとになっているわけですね。私どもの中から私利私欲がなくなり、牙城牙欲がなくなり、いわゆる欲というものがなくなってしまったならば、困った困ったということもなければ、いわゆる悩みもなくなってくるのでしょう。ところが私どもの中に牙欲があり、牙城がある。ああしたい、こうしたい、ああったらこうあったら、それがなかなか思うようにいかない、自分の思うようにいかない、そこに悩みが出てきたり難儀と思う心が生まれてくるわけですけれども、ですからその私どもの心の中から牙城牙欲を離してしまえば、難儀のない世界に住むことができるのでしょうけれども、なかなかそううまくはいきませんね。なかなか牙城牙欲を取り去ってしまうということができない。しかしこれがまた取り去ってしまって何にもなくなったら、何の欲もなくなってしまったら、これはまた人間ではなくなる。もちろんその食べようとする食欲もなくなる。あるいは何と言いましょうかね、睡眠欲にしろ、さまざまな欲、飲むこともなければ食べたいというものも一切合切の欲がなくなってしまったならば、まあ人間はまあいずれ死んでしまうということになるのでしょうね。もちろん子孫も残らないということになるのでしょう。ですから持たねばならない欲というものもあるわけですね。神様が持たせてくださった、人間が命を維持していき、そしてまた子孫が残ることのために持たせられた欲というものもあるわけですね。そしてその人間が牙城があるから、牙欲があるからゆえの喜びというものもまたあるわけです。自分の思い通りになることへのその時の喜び、ありがたさというものもあるわけですね。そういう愛楽的な欲というのでしょうかね、愛楽的なうまうま、愛楽的欲しい欲しいというのでしょうかね、そういうものがそれこそ生き生きと神様がまた叶えてくださる。それが愛着の目玉商品だと。いわば私どもの願い事、一見その牙城牙欲から来るところの願い事のようにあるけれども、それすらも神様が叶えてくださる。おかげを、いわゆるご利益をくださる。それがまあ目玉だよというようなお話でした。そのやっぱり目玉であり一つの特徴だと思いますね。なるほど、牙城がある、牙欲がある、だからそこに悩みが生まれ、難儀と思う心が生まれてくる。いわゆるまあフィジカルには難儀ではないわけですけれども、現実の問題が問題として感じる、そのことを問題にする私どもの心があるわけですから、もし牙城牙欲がなくなればその問題はもうなくなってしまうわけですから。しかしそれでは人間としてまあ無味乾燥なものになってしまう。師匠は 愛弱理念の一つとして人間が人間らしくということを教えてくださいます。そのサバの目玉のお知らせ、しかも生き生きとした目玉だと、それは人間が人間らしくおかげをいただいていきながらということでもあると。その人間が人間らしくということの中にはその人間が人間としての牙城牙役を持ちながら、その人間の牙城牙役を満たしてくださる、叶えてくださるような神様のおかげをいただくことができる。そういう人間が人間らしく牙城牙役の欲を神様が叶えてくださる、そういうお働きの中において、そういうお働きを、そういうおかげをいただきながら、真実の助かりの道へと進んでいくのだと。何もかもいっぺんに牙城牙役を話せというのではない、少しずつ話していく道を教えてくださるということではないでしょうかね。ですから新人の、最初のうちには許される欲というものがある。そしてだんだん行動になっていくというのでしょうか、新人が進んでいく、そうするとだんだん、これは許されないなというような欲も出てくるわけですね。全部が全部一時になくせということではない。教祖様の場合は死んだと思うて欲を話して、神を助けてくれという立教神殿にあります、この平切り境にと、この平切りですか、平気流兵を切られたわけですね。それを境にというわけですから、ある意味ある日突然牙城牙役を捨ててくれ、死んだと思うてくれということですから、大変なことであったでしょうけれども、愛楽理念、師匠の説かれる愛楽理念の場合には、それほどこの平気流境に死んだと思うてくれ、欲を話してくれということではありませんね。信心のを進めながら徐々に徐々に話していく、そういう道を教えてくださった。いよいよ行くところ、行き着くところは牙城が外れ、牙役を外し、そしていわゆる私利私欲を外し、その向こうにあるのは神様の心を心とする、神様の願いを私の願いとする。そこには私利私欲からの牙城牙役からの願い欲ではない、神様の欲を欲とした、神様の願いを願いとした私どもが生まれてくるわけですけれども、そこに至る前には牙城はあってもよいのだ、牙役はあってもよいのだという、徐々に少しずつ外していき、神様の世界に入っていけということですね。そこに愛楽理念があると。ですから少しずつ少しずつ外していくということになりましょうかね。そこに至る前には牙城を満たしてくださり、牙役を叶えてくださる、そういう神様のお働きに触れながらということですね。そこを師匠は牙城を沈め、牙欲をコントロールすると教えてくださいます。一切合切の牙城牙欲や私利私欲を外してしまいというのではありませんね。いずれそういうことにはなるのでしょうけれども、それはいきなり三八私利私欲や牙城牙欲を話してしまえば助かるぞとやれれば確かにそうでしょうけれども、人間なかなか生身を持っておりますから、そう簡単に外せるものではない。そこのところを牙城を沈めていけ、牙欲をコントロールしていけ、 どうやって沈めていくのか、コントロールしていくのか、それはそれこそその都度都度に神様のお指図をいただきながら、あるいは成り行きの中に成り行きをいただきながら、ああこの画職は持っていいのだな、あこの情はまだ持っていてもよいのだなというものを感じつつ、いやこれは捨てねばならないな、この欲は画商だな、画欲だな、今これは神様が捨てよと外せとおっしゃっておられるのだな、これは今外す時期だな、というその頃合いというものを成り行きを大切にする尊ぶ中に感じさせていただき、画商を沈め画欲をコントロールしていく、そういう道だということですね。ですからそこに稽古がいるわけです。成り行きをよく見ていく、大切にしていくことがいるわけです。徐々に徐々に少しずつ稽古をしていけということでもありますね。ですからこれは稽古をしなければ、画商を外す、画欲を外す稽古をしていかなければなりませんけれども、画情を沈め画欲をコントロールするという道だということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。